岩手医科大学医の力、テーマは睡眠時無呼吸症候群について。お話は睡眠医療学科教授の西島嗣夫先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう西島先生、ドクター西井と一緒にラジオ収録したいとおっしゃってくださったそうで。いやい
や、ご指名ありがとうございます。なんかちょっと有名なホストにでもなってる。日曜の朝からちょっとそんな発言するのもちょっとあれかもしれない。コンプラ的に。
つまり楽しく放送をしていてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はいはい、さて、テーマが睡眠時無呼吸症候群ということで、この番組でも取り上げたことはあるんですが、今回まあトータルでお話をいただくと、いろいろとまた新しいお話なども伺えるということなんですが、睡眠時無呼吸症候群とはというところを改めて教えていただけますか。
はい、睡眠時無呼吸症候群、定義としてはですね、10秒以上の無呼吸が、もしくは止まりかけている呼吸ですね、低呼吸っていうんですけれども、それが1時間に5回以上あれば睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
寝てる間にそれくらいの呼吸が止まってる場合ということな、止まるからと弱くなっちゃうっていう場合、
ね、そうですね。
でも本人なかなか気づかない、
ね、そうですね、気づくのはベッドパートナーが気づくっていう例もありますし、あとは無呼吸症候群は日中に症状が出る場合があるので、例えば日中の眠気ですね。
なるほど、夜十分寝れてないから日中眠くなっちゃうんですね。
そういうので気づく場合もあるんです、あとは会社で旅行に行った時に大部屋ですごいうるさかったぞと言われてみたりですね。
枕投げとかですね。そういうことじゃなくて修学旅行じゃなくて要はいびきが、
そうですね、
いびきがうるさくて、なるほど。
いや、私は年寄りを抱えてるんですけども、時々夜覗くわけですよ、そうすると10秒どころじゃなく止まっていて、あ、死んじゃってるんじゃないかっていう、そういう年齢なので心配になるけれど、しばらくするとハッって息を吹き返すみたいな、怖いですよね。でもそれが1時間に3回
1時間に5回
です。5回、もうすでに忘れてます。1時間に5回
大丈夫ですか、なんか眠気がある。
ぼーっとしてない。私が危なかったですね。
いや、でも結構いびきって、いびきかいてるって妻からもね指摘されたりとかもしますし、いびきだけども、いびき自体が悪いのじゃなくて、どうなんですか、完全に呼吸止まってるってことはいびきも止まってますよね。
そうですね、呼吸が止まるってことはいびきも止まってます、
ただ低呼吸っていうのは呼吸が弱くなってくるっていうのにはちょっといびきも重要な要素になってくるんですか。
そうですね、
大丈夫かな。この間僕ちょっとなんか夢の中でですね、首がこう締められてるの苦しいような夢を見たんですけど、ひょっとして何か何か起きてたのかもしれないですね。
でも実際先生、酸素の量っていうのはもう確実に足りなくなる、
そうですね、
ことですよね。
我々よく患者さん方も病院来ると酸素のモニター、サチュレーションモニターっていうんですけども、コロナの時、たくさん売れたやつですね、
買いました。
普通の人は 90% 以上あるんですよ、で、じゃあ我々が息を止めて 90% を下回るぐらい息を止めれるかというと、これ日中すごい苦しいんですね。日中それを起きてる時にやると、ただ睡眠中は容易に 90% を切るんです。 80% 台 70% 台っていう、そういう無呼吸の患者さんもいます。
いや、苦しいですわ。それは十分な睡眠取れないですよね。先生、男性女性でいうとどっちが多いとか。
これは圧倒的に男性が多いですね。ただ女性はですね、いわゆる閉経後にこの無呼吸が増えてくると言われてます。当然小児でもあります。小児だとアデノイドがあったりですね、扁桃腺肥大があったりですね、そういう場合にこの無呼吸っていうのが起きてきます。
なるほど。その無呼吸、いろんなタイプっていうかね、あったと思うんですけど、ちょっとその辺、
ですね、やはり一番多いのが閉塞性の睡眠時無呼吸症候群。
閉塞性、閉じちゃうっていう、
そうですね、で、これはいびきを伴う無呼吸と考えてください、これはですね、いわゆる舌がですね、寝てる間に 落ちてってしまって、うん、空気の通り道を塞いでしまう。
ああ、喉の奥の方に舌が、
そうですね、
落ち込んでいくことによって本来空気が通らなきゃいけないこの喉の奥の気道を塞いじゃう、
ね、そうですね。いわゆる舌も筋肉なので、うん、寝てると脱力しますよね。でそれでこう落ちてってしまう。
なるほど。
っていうのが原因というかですね、うんうんうん、メカニズムなんですね。
なるほど。
ですので肥満に多かったりですね、肥満の方舌が大きいです。あとですね、日本人アジア人はですね、顎がちっちゃいっていうのが原因なんです。顎がちっちゃいと舌の付け根がですね、普通の人より後ろについてる、うん、背中側にこう寄ってるというかね、ついてるんですね。ですのでより寝てると落ちやすくなる。
なるほど。
あと顎ちっちゃいと口の中狭いので、うん、横になってもこううまく連れてくれないので隙間ができない。だから 無呼吸が多くなるんですね。
なるほど。舌が、まあ、口の中の容積に対して、まあ、顎がちっちゃいと舌が大きく
状態的
になるし、あとはまあ子供の場合はこ
う
扁桃腺腫れたりとかしてると
余計
気道狭くなるしということで、
そうですね、
まあ、そういうのをまあ閉塞性という
点ですね、
下がるっていうような言い方をするんです、はい、もう一つのタイプは中枢性
っていうの
は、
そうですね、中枢性っていうのは、例えば、まあ、西川先生脳外科ですけれども、はい、脳に腫瘍とかあってですね、いわゆる呼吸中枢のそばにあったりすると、頭から肺に息を吸いなさいっていう命令がいかなくなってしまう。それで息が止まってしまうっていうのと、あとは心臓が悪い人、心臓が悪い人っていうのは体のいわゆる二酸化炭素の量を頭で感知して呼吸って調節されてるんですけれども、その調節系がうまくいかなくなってしまう。
本当は酸素が足りなくなってるんだけど、それに感応しないもんですから呼吸が本来のこうハカハカして
あげるの
がしてくれないという。
でそういう場合に起きるチェーンストークス呼吸っていうのがあるんですね。
チェーンストークス、
うん、かっこいいです。何でしょう。
かっこいいですね。
これも中枢性の、この中枢性の無呼吸は閉塞性と比較するといびきがほぼないんです。
へ
え、うん、
ちなみにチェーンストークスってこう大きく吸ってだんだんそれがちっちゃくなっていってまた大きく吸ってっていう感じの、こういう、こう波でいうとこう大きな波からだんだんちっちゃな波、さざ波になって、そこからまた中波、大波ってなって、またさざ波になってっていうのをこう繰り返すような呼吸のパターンのことを言うんですね。これ中枢性ってやつ、呼吸中枢の問題ですね。
そうですね、呼吸中枢の問題ですね、
脳のね、
あの脳外のドクター西、はいはい、酸素量が不足すると、脳に良くない合併症とか起きたりもするんですか。
あ、もちろんその、まあ、脳みそって、ものすごく酸素を必要とするんですよ。あの特にまあ酸素と、まあ、糖分ですね、それが脳みそって、あの糖分とかも蓄えておくことできないので、常に消費しないとものの数分で細胞がダメージを受けてしまうほどのものなので、この酸素っていうのが、まあ、脳細胞が、まあ、活動していく、あるいはまあ生きていくためにもう必要不可欠のものなので、これを司るその呼吸っていうのがうまくいかないと当然脳にもいろいろなダメージがきたしてきます。まあ、さまざまな症状、一言で言えないくらいいろんな症状出てきますね。
西島先生のところでしっかりとこう呼吸管理を、呼吸ができるようになっていていただかないと、
そういうことになりますよね。すごい、もう今日のテーマは無呼吸っていう話は、これは命をまさにその、うん、司るこの呼吸に対する一大事な話っていうふうにも捉えることができますよね。
そうですね。
じゃあ寝てる間ですけれども、しっかりと本当は管理をしていかなければいけないっていうことはもうはっきりと。
そうですね、まあ、閉塞性の無呼吸の方ですけれども、やはり怖いのがですね、無呼吸になった後の合併症っていうのが怖いんです。で閉塞性の無呼吸はですね、いわゆる心筋梗塞、あとは脳出血脳梗塞という、いわゆる致死的血管障害って命を奪う血管障害ですね。それが無呼吸ある人とない人と比べると4倍ぐらいかかりやすくなるんです。
呼吸は全てのやっぱり源っていうかあれですよね。
で一番問題、社会的に問題になるのが交通事故なんですね。これ寝てるつもりでも、まあ、無呼吸で深い眠りがないものですから日中眠い、それで交通事故の原因になってしまう。
運転中寝ちゃうわけですね。
そうですね、
居眠り運転の原因になっちゃうわけだ。
そういうニュースありましたよね。
高速バスの事故もそうでしたね。
ありましたね。そういうね、痛ましい事件がね、事故がね。
睡眠時無呼吸症候群でしたってニュースにはっきり話してましたけれど、じゃあそういう意味では、公共的な場でも危険になるということですよね。
そうですね。いろんな人の命も全て巻き込んでしまうようなこともありますよね、今の話だとね。一人の問題ではないということにもつながっちゃいますね。じゃあ先生、その、睡眠時無呼吸には、閉塞性と中枢性とかっていろいろとあって、それぞれの、原因のようなものとかっていうふうなものを教えていただいてたんですけども、じゃあ実際臨床の場ではどういう検査をされるんですか？
そうですね、まずはですね、スクリーニング検査というものを行います、いわゆるお家に持って帰る簡単な機械、いわゆる無呼吸があるかどうかを見る機械を自宅に持って帰ってもらって、それをつけてもらいます。
それはもう鼻にこうつける、なんかこう、
そうですね、マスクではなくてですね、炭素をつけるカヌラみたいなやつですね。
よく病院系のドラマとかで、こう鼻から酸素をこう吸入するためにこう、酸素マスクじゃなくてこう鼻の穴にこうちょっとこうつけるような、
そうですね、それでいわゆる気流を見るんです。
気流、
いわゆる息を吸ってると気流って出ますよね、止まれば気流がなくなっちゃいますよね、でその気流を見て、当然息が止まると酸素が落ちるので、酸素のモニターもその機械についてます。
サチュレーションモニターですね、その指につけるやつ、
あとは胸の動きを見る機械がついてます。これは息吸うと胸動きますよね、止まると動かないですよね。
そうか、無呼吸の時は動かない。
そうですね、でそういうところをチェックしてスクリーニングをかけます。
それはお家に持って帰るその機械で、それセンサーかなんか体に貼り付けて、寝てる間に勝手に調べてくれる。
そうですね。でそのデータを見て、じゃあこの人はやはり確定診断の検査が必要だとなった場合は、1泊2日でいわゆる昼夜睡眠ポリグラフ検査という検査を行います。でこの検査はまず脳波取ります。いわゆる無呼吸で深い睡眠が得られてるかどうか、もしくは無呼吸が睡眠を邪魔してるっていうのを確認します。あとは先ほど言った酸素みたいな鼻の気流を取るカヌラとですね、胸とお腹の呼吸の動きを見ます。これでさっき言った閉塞性なのか中枢性なのかという鑑別を行います。
なるほど。
あとは酸素のモニターです。あとは息止まると心臓に負担がかかります。心電図がついてます。で、あとですね、夜足がこう動く患者さんいるんですね。これムズムズ足症候群とか周期性四肢運動障害っていうものなんですが、それもよく合併するので足に電極をつけます。あとはいびきのセンサーつけます。これいびきを取るんじゃなくて回数を取ってるんですけどね。で、あとは部屋の中にカメラがあります。睡眠の病気ってたくさんあるん で、で例えば夜中に動いてしまうとかですね、そういうのも確認するためにカメラがついてますし、隣の部屋で検査技師さんが患者さん寝てる間一晩中起きています。
うわ、その人は次の日車運転中寝てしまったりとかしないんです
で一晩中起きてて、それを異常がないかっていうのをチェックします。電極が外れたりそういうこともないように。
その話を聞いただけでも僕は寝れる自信がないです。
そうそうそう、なんか、緊張しちゃいますよね。
カメラで見られて隣に人が寝息をこう確認されてるんですよ
ただですねかなりたくさんコードがつくんですよ、体中に電極も。ただこんなんで寝れるのかっていう患者さんいますけど、すぐ寝ます。
それはやっぱり普段あまりやっぱり寝不足が続いてるからやっぱり
寝つきが強いですか？無呼吸の方は寝つきがいいんです、とっても。
へ
え、いわゆる夜寝てないんで、もう布団につくとコテッと寝てしまうんですね。
日中もだから眠くなって
くるんですね。そうですね、
だから夜だってもうすぐ眠くなっちゃうわけだ。 そうか、じゃあそういう過酷な環境下でも寝れたらちょっとそういう可能性もあるっていうことですよね。
逆に、うん、そうですよね。
じゃあ僕みたいにちょっと出張先で枕が変わっただけでも寝れないようなナイーブな人は、
あ、そうですか、
無呼吸じゃないかもしれない
そこまた西島先生別問題かもしれませんでも大体その泊まって検査を受ける方はもうその先生寝れなかったからもう一泊お願いしますとかっていうことはない
ないですね。
きっちりデータ大体取れてるんですね、
はい、例えば寝れなかったからといってもどこかの時間帯で必ず寝てるんです。
あ、
でそのデータを確認して、先ほど言った1時間あたりの無呼吸もしくは低呼吸の回数を数えて、で診断に持ってきます。
なるほど。あと画像検査とかもあるんじゃないですか。やっぱそのさっきこう口の中がちっちゃかったりとか、
そうですね、
ちっちゃいとか、
画像検査としてはですね、顔の形を見るセファロメトリーっていうのがあります、うん、顔の骨の写真ですね、うん、それを撮って顎はちっちゃいかどうかっていうのを確認します。まあこれは治療法にもつながっていくんですけれども、あと中枢性の場合には当然頭部の MRI 確認します、うん、というふうな画像診断も含めてやっていきます。
なるほど。
あ、でもいろいろとしっかりと診断していただけるっていうことがね、よく分かりましたけれども、まあでも何より先生最初そこに行き着くまでに自分が呼吸が夜止まってるかどうかっていうのはそのパートナーとおっしゃいましたけど家族であったり、
そうですね、
がこう気づいてそれを伝えてあげるっていうことですよね。
そうですね、まあ患者さん本人で気づく方もいますし、例えば自分のいびきで目が覚めたとかですね、あとさっき西川先生が言ったなんか首を絞められてるようで苦しかったとかですね、
やばいな、
うん、そういう症状で来る人もいます。
あ、
うん、
立ち上がる人もいるなんてすごいですね先生。無意識で立ち上がる。
そうです、それはまた無呼吸とは別の病気ですけれども、
ちょっと今話を聞いてる時に10秒以上呼吸が止まるくらいちょっとびっくりしてる
今晩眠れますか。
ちょっとね、多分すぐ寝てたりしてそれもまた危ないね
危ない。いや、じゃあ来週治療方法などこの最新のところも交えて伺いますが、
なんか新しい治療法があるということですね。
まずちょっとラジオ聞いてる皆さんも1週間こう身の回りというか、まあ家族の睡眠とか、
そうそう、ご自身あるいはねご家族のそのいびきとかその辺の呼吸をちょっと注意してみましょうか、
ね、はい、ありがとうございました。また来週お願いします。
はい、ありがとうございます。